皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
今年も猛暑が続いております。ラジオをお聞きの皆様は対策ができているでしょうか。今日は熱中症対策についてご紹介いたします。お話を伺うのは健康増進課の小川夏樹さんでございます。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小川さんは保健師でいらっしゃいます。保健師になりたいという夢が子供の頃からあったんですか？
そうですね、子供の頃に、看護の道に興味を持っていまして、で大学に入って勉強していく中で保健師という職業に関心を持ちまして、業務をさせていただいております。
長岡市役所何年目ですか？
今年で2年目になります。
まだまだこれから活躍が期待できる若い保健師でいらっしゃいます。小川さんからまず熱中症についてですね、お伺いしていきたいと思うんですが、熱中症の症状などについて詳しく教えてください。
はい、熱中症は気温湿度の高い状況下で体内の水分と塩分のバランスが崩れて体温の調節機能がうまく働かなくなることで様々な症状が現れます。重症度は大きく分かれて3つに分類されまして、めまいや立ちくらみといった症状は軽症、嘔吐や倦怠感は中等症、40度以上の高熱や痙攣が確認された場合は重症となります。重症度によって対応が変わっていきます。
長岡市での熱中症による搬送者数の状況はどんなですか？
そうですね、令和6年7月22日時点での熱中症疑いでの搬送者数は29件となっており、昨年の同時点と比較すると10件少ない状況です。熱中症の疑いで搬送された方の傾向としては、18歳以下は運動中や運動した後、19歳以上の方は屋外での畑仕事や道路工事などの仕事や作業中に発症し搬送されています。また65歳以上の方は日常生活休憩中の発症が多いため、屋内での熱中症発生も注意が必要です。
屋内でも熱中症を発症することがあるというね、怖いですよね。どのような対応が必要になるでしょうか？
はい、まず軽症の方には涼しい場所への移動や体を冷やす対応が必要です。中等症、重症と判断された方には体を冷やすことを優先し、医療機関を受診または救急要請を行います。また軽症でも症状が続くようであれば医療機関への受診をしていただきたいです。
重症度にかかわらず熱中症の疑いのある症状が出た場合は体を冷やすということが大切な対応の一つということが分かりますよね。あと救急車が来るまでの間など、応急手当のポイントはありますか？
はい、まずは体を冷やす際の部分になります。はい、首回り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やすことがポイントです。また飲めるようであれば水分をこまめに取らせることも重要です。
体を冷やす際の部分ですね、首周り、脇の下、太ももの付け根、ここは非常に効果があるということになるわけですね。高齢者や子ども、障害のある方など、なかなか自分で症状を周りに伝えられないということもありますよね。
そうですね、はい、介助者や周囲の方には特に注意を払っていただきたいです。発汗の様子を慎重に観察したり、室温をこまめにチェックし、エアコン使用時の室温は28度を目安に 適切な温度を保つようにしてください。また直接体に触れてみたり積極的に声をかけることで早期発見につながります。熱中症と疑われる症状が出ましたらすぐに先ほどお伝えした対応をしていただくことで重症度を抑えることができます。
他に何かポイントはありますか？
まとめになりますが、まずは熱中症について正しい知識を身につけ体調の変化に気をつけるとともに周囲にも気を配り熱中症による健康被害を防ぎましょう。
ラジオな
長岡。
今日は8月2日ということでね、長岡まつりの昼行事、そして長岡まつり大花火大会、外に出る機会が非常に増えるわけでございますが、熱中症にならないために大事なことは何でしょうか？教えてください。
はい、予防のポイントは大きく分けて3つあります。はい、1つ目がエアコンの適切な使用です。特に高齢の方は暑さを感じにくいので身近にいる人が声かけをすること、温湿度計で室温をこまめにチェックし、エアコン使用時の室温は28度を目安に適切な温度を保つようにしてください。またエアコンと扇風機を併用し、エアコンの風が体に直接当たらないようにすると良いです。
そうですね、長岡まつり気分も上がりますからね。部屋の温度、これも大変重要でございます。2つ目でございます、どうぞ。
2つ目はこまめな水分補給です。はい、室内外関係なく、また喉の渇きも感じていなくてもこまめな水分補給が必要です。はい、大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずにしてください。
これからお出かけになる方はぜひ水分をですね持参していただくということも重要になりますね。そして3つ目でございます、お願いします。
3つ目は外出の自粛です。危険な暑さが予想される場合に暑さへの気づきを促し熱中症への警戒を呼びかけるための情報として熱中症警戒アラートというものがあります。特に炎天下での畑仕事や運動は非常に危険です。熱中症警戒アラートが発表された場合は日差しが強い時間帯を避けて早朝や夕方に外出しましょう。
この熱中症警戒アラートというのも非常に重要なキーワードになってくるわけですね。大きく3つのポイントを説明していただきました。他にもポイントや予防はありますか？
はい、しっかりと睡眠をとってバランスのいい食事をすることですね。あとは外出時に日傘や帽子で直接日光が当たるのを避けたり、すだれや打ち水も効果的です。身近なものから工夫をし熱中症予防を心がけていただきたいです。
ちなみに小川さんは保健師でいらっしゃいます。保健師のお仕事で高齢者の、ね、ご自宅をお伺いすることもあると伺ってるんですが、実際にどうですか？行ってみて。
はい、実際に訪問させていただくと、はい、やはりエアコンの風はちょっと体に悪そうなのでつけたくないというお声でしたりとか、昔はそんなにエアコンをつけていなかったということで大丈夫、自分は大丈夫とおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、やはり体を冷やすっていうことが大切になってきますので、はい、エアコンはつけていただきたいと思っております。
現在熱中症予防のために皆様に呼びかけていることはありますか？
はい、エアコンの活用を推奨しています。はい、日中だけでなく夜間でも油断はできません。リフレットを案内していますが、扇風機や換気扇を併用したりとエアコンを上手に使っていただくよう周知に努めています。また外出時に暑さを避け節電熱中症対策ができる場所として一部私有施設民間施設に涼み処を開設しました。お散歩の途中などどなたでも気軽にお立ち寄りいただき一涼みいただけます。涼み処のぼりを見かけましたら気軽にお立ち寄りください。
この上りいろんな場所で見ることができますよね、はい、青ベースで涼みどころともう分かりやすく書かれておりますから、その上りがあれば中に入って休憩ができますよということなんですよね。
そうですね、
はい、非常に涼しい場所でね、ぜひ休憩も取っていただきたいなと思います。最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、熱中症は予防方法を行うことにより発症を予防することができます、うん、喉が渇かなくてもこまめに水分補給をすることや、室内ではエアコンを活用し暑さを避けて生活をしましょう。
今日お話をお伺いしたのは健康増進課の小川さんでした。小川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熱中症予防に関するお問い合わせは健康増進課電話 39-7508 39-7508 まで。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。